You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とはあなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview. Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、先週に引き続き、日本オプトディスプレイテクノロジー代表執行役社長の溝口修さんです。溝口さんは、福岡県大牟田市出身の58歳、三池高校からアジア大学へ進み、1970年、東芝の野球部にスカウトされ入社、社会人野球の全国制覇など野球選手として活躍されました。44歳の時、原因不明の病に倒れ、見失っていた大切なものに気づかれたという溝口さんに、挫折や失敗がプラスに変わる生き方についてお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き溝口修さんです。こんばんは。
こんばんは。
溝口さんは東芝時代には社会人野球チームで大変活躍されたそうですが。
はい、都市対抗野球で、2度の全国制覇を経験して、個人的には8年間現役でプレーをして、ベストナインとか、全日本のメンバーの一員にも選んでもらって、海外遠征などを経験しました。最後の2年間はコーチとして、合計で10年間野球をやっておりました。
その前にはですね、少年野球から、はい、中学高校も大学と野球をされてたんですよね。
もう野球しかありませんでしたね。
はい、もう人生野球一色で、それで社会人野球で東芝に入られて、はいはい、現役も10年8年と2年でもとっても長く活躍されたということなんですけれど、もう会社でね、東芝で、はい、溝口って言ったら、もうその野球選手として知らない人なんかいなかった状態ですよね。
そう思いますよね。ね、私もそう思ってたんですけども思ってたところが、現役を引退して、本社に転勤になったんですね。はい、転勤になって、その日、直属の上司になる人からね、溝口君って野球やってたんだってってこう言われてしまったんですね。
他人事のように。
そうなんですよ。
僕を知らない人がいるって。その時の溝口さんが33歳ですよね。
そうです、そうです。
こっから野球をちょっと切り離したサラリーマン人生に始まるのに、はい、えらいことに。
でもね、初日に言われたんで、帰ってよかったかなと思うんですが、私はこれ本当にとんでもない世界に来てしまったというふうに、思いましたね。それと同時に、これまで、野球で培ってきた財産とか、栄光とか、そういうのは全く通用しない、社会に来たんだというのを初日に自覚させられましたから、そういう意味じゃ良かったんじゃないかなと。
でも負けん気が強いから、はい、すぐどう切り替えられたら。
偉くなりたいとか、そういう野心、プライドの塊でしたから、野球で遅れた10年間を、よし1年間で取り返してやろうと心に決めて頑張りました。
そういう頑張りがあって、なんか1年で追いつかれるんですよね。
そうです、そうです。
で、今度は溝口さん出世コースに乗られてですね、次々と約束された昇進というコースに乗っていかれるんですけれど、先週もお話に出ましたけど、突然病に倒れられて、44歳の時に5ヶ月間、はい、入院と療養というふうに伺ったんですけど、はい、お話いただけますか。
はい、出世レースの仕上げの最終コーナー、ちょうどその頃でしょうか、姫路ね、
はい、単身赴任で、
そうです。でそこの会社の昼休みにね、ちょうどね、食堂のおばちゃんに、私そばが食べたくて、おばちゃんそばちょうだいってこう、オーダーした途端に倒れてしまったんですね。
おばちゃんもそば持ってびっくりしはったですね。
そうなんですね。で一瞬にしてね、死っ 死ぬということの恐怖に襲われて、家族も誰もいないこんなところで死ぬのは嫌だ、それどころもう死ぬのが怖いですよね。病院に運ばれて一晩中病院のベッドで、目を閉じるとそのまま死んでしまうんじゃないかという恐怖で、両手で、目をねこう開けっぱなしで、
まぶたと思って開けたはったんですね。
そうそう、一晩中そう過ごしましたね。
ちょっと目を閉じてしまったらなんかもう死んでしまうような気がされた、ということなんですか。でその原因は何だったんですか。
いや結局ね、未だに原因が分かんないんですけども、私はそれまでにね、いかにこれまでの人生が強がり人生だったのかなというのを思い知らされました。
そんな溝口さんの思い出の曲なんですけれども、由紀さおりさんでお聴きください、カナリア。今日のゲストは日本オプトディスプレイテクノロジー代表執行役社長の溝口治さんです。溝口さん、この歌を聴くと病気をされた時のことを思い出されるということですか。
そうなんですね、私は福岡で生まれた九州男児ですから、小さい頃からね、男子たるもの弱音を吐くな、とにかく頑張れっていうメッセージをずっと叩き込まれてきたんですね。ということは頑張れない、イコール情けないもの、情けないやっちゃっていう、で弱虫とか、そういうレッテルを自分自身の中に貼ってまして、しかし、頑張りたくても頑張れない状態で今私はベッドの中に、いるんですね。その現実を見た時に、初めての体験でしたけども、カナリアの歌で言うと本当に今までピーチクピーチク綺麗な、あの歌で歌えてたのが、全く声が出なくなって、こういう状態のカナリアっていうのはもう価値がないのかなっていうふうにこう思ったもんですね。この病気を通してですから、当たり前が当たり前ではないこともあるんだよということを僕自身に、教えてくれた、そういう病気の体験でした。
なんかこう溝口さんに言っていただくと、ごめん、私もなってしまいますけど、この5ヶ月間の療養中になんか2人の息子さんからもう忘れられない言葉を言われたってことですけど。
そうなんですよね。実は父親として、親父として、一番だらしのない姿をね、彼らの前にさらしてた、そんな時だと思うんですね。でも子供たちはそんな私に、今の親父が一番好きだよ、こう言ってくれたんです。でこれまでの親父はね、自分たちが弱音を吐きたくても、飛び込んでこさせない、そういうこうバリアを感じてた、そう言ったんですね。でも今の親父にはね、それが全くなくて、いつでも安心して飛び込んでいける、そんな親父が今自分たちの目の前にいてくれるっていうことを言ってくれたんですね。
なんか初めてお父さんのこう弱さを見て、なんかホッとされたのかもしれないですね。
だと思うんですね。ですから、私はそれまでね、家族のために、君たちのために偉くなるんだ、こう頑張ってきてたつもりが、実はそうではなくて、自分の見栄とかね、プライドとか、そんなことのために頑張ってきてたんだなということもね、子どもたちに教わりました。
さまざまな局面を経られてのこの達観された境地っていうのがね、病気で得られたのかもしれないんですけれども、溝口さんの長い人生、本当いろんなことがあったと思うんですけども、最後にですね、昨年から元近鉄のアボット選手や、去年まで阪神で活躍されたアリアス選手なんかと一緒にですね、アメリカ人プレーヤーの皆さんと、少年たちにこう野球を教えておられるそうですけど、なんかどんなあの風に教えたり話されたりされてるんですか。
まずね、その元大リーガーの人たちはね、特別なことはね、何一つ彼ら言わないんですね。本当に基本しか言わない、だからこう外で横で見ててね、僕なんかすごいなとこう思って、子供たちも本当に基本というのが大切なんだなということを学んでいるようですね。 はい、
まあ、どんな大リーガーの名選手でも基礎が大事だっていうこと がね。
そうなんです、あの何か特別なことをやってるんだろうとこう、ね、思うじゃないですか。
裏技あるんちゃうのみたいな、
はいはいはい、でも基本が一番大切なんだっていうことも、ね、言ってくれますね。
うん、溝口さんはどんなお話をされるんですか、子供たちに。
今年もね、先日横浜で行われたんですが、はい、私はあの一郎選手の話をしたんですね、
はい、みんなよく知ってる一郎選手、
はいはい、去年ね、一郎選手が大リーグで何本ヒットを打ったか知ってるってこう聞いたんですね、
はい、
そしたら262本っつってね、即座に答えが、
みんな子供たちよく
知ってるんですね。でそれじゃあね、262本のヒットの中に、一郎選手にとっては、多分打ち損ないだったと思うんだけど、59本ものね、内野安打が入ってるっていうことを知ってたってこう、聞いたんですよ。そしたらね、それには誰も答えがなかったんですね。
そうですよね、打ち損ないの内野安打まで数えてませんよね。
だからこそ一郎選手の偉大なところは、失敗しても、次にその彼がやるべきこと、すなわち全力疾走ですよね、そのことを59回も積み重ねた結果、偉大な大記録につながったし、59回の失敗を彼が宝に変えることができたっていうね、そのように話したらね、子供たちが目が輝いて、本当に嬉しそうでしたね。
先ほどの基本の話とね、同時にこう失敗をこう宝に変えていくっていうね、はい、一つ一つを大切にするっていう話、それは子供たちには励みになりますよね。
失敗しても OK、失敗の中にこそ成功があるんだよいうことをね、これからも伝えていければいいなっていうふうに思ってます、
ね、お仕事に、そして少年野球の指導に、これからもぜひ頑張っていただきたいと思いますが、今日のラジオレターは溝口さんからご家族に宛てられたお手紙を岩原真希子さんの代読で読んでいただきます。溝口さんとはこのあたりでお別れします。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
愛する家族へ。長男の深夜は結婚して最高のパートナーのリカさんと一人娘のさやかが与えられ、素晴らしい家庭を築いてくれています。孫のさやかは5歳になってますます可愛くなり、彼女なりに壁にぶっつかってもけなげに立ち向かい克服していっていますね。次男のまさしも社会人として責任のある立場で仕事をしています。何よりもこの35年間、時には月のように、時には太陽のように、いつも明るく家族のことを支え続けてくれている私の最愛の妻和子と一緒に、今夫、親父、じいじという立場で、この家族のメンバーの一員であるのが何者にも代えがたく嬉しいことです。今から13年前、単身赴任先で原因不明の病で突然倒れ、それまでには一度も見せたことのない情けない姿で君たちの前にいる私に、深夜もまさしも今の親父の方が好きだよ、これまでの親父も尊敬していたけど、自分たちが本当は弱音を吐きたい時にさえ頑張りが足りないと受け入れてもらえず、懐に飛び込んで来させないバリアがあるのを感じていた。今の親父にはそれが全くなく、これまで頑張ってきてくれた親父のことが本当に好きになったと言ってくれました。君たちに頑張ることを教えてきた私が、頑張ることのできない最大のピンチに陥っている時に、君たちのこの言葉から私は力を抜いた生き方もあると教わり、病気をしたことが最高のチャンスの時であったと人生を振り返ることができています。ありがとう。
ップアメージングインタビュー、いかがでしたか？来週のゲストはルーク19代表取締役の渡辺飛鳥さんです。今年8月、インターネット上のバーチャル百貨店をオープンさせ、試供品を使った新しいビジネスを展開されています。一度試してみたい無料サンプルが手に入るサイト、サンプル百貨店の魅力を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。